武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
元ネタございまして、熟睡者、熟睡するもの、
はい、
サンマーク出版、クリスティアン・ベネディクト、そしてみんなトゥーンベリエさん、まあ、ベリエルさん、スウェーデンの方なんですな、はい、スウェーデンのなんか健康本がやたら最近本屋に並んでおります。眠りや眠りでもただの眠りじゃない、熟睡者というところがなんとなく惹かれますな。
熟睡できそうですね。
なんて言いますか、熟睡に対する私のもうね、高齢者でありますが憧れがあるんですね。
はい、
まだないか。
熟睡しちゃう方ですから。
あら、失礼ぶっこきました。枠をございますね。
何ですか。
もうね、じじいになると熟睡あまりないんですよ。
いや、皆さんそうおっしゃるんですよ。ああ、少し年をお重ねになった方々は、
はいはいはいはい、
その眠たいのに眠れないっていう、その状況がまだ私は理解できないんですよね。眠れないんですか。
眠れないんですよ。それをどんなふうに説明していいのか分かりませんけども、まあとにかく眠れる森のじいさんばあさんということでありまして、高齢者の眠りというものを考えてみたいなと、まあと言わず若い方もぜひ聞いていただければと思いますが、当番組はやっぱり喋り手が話題をね探すもんですから、高齢者向けになるのかな。で、はい、熟睡に関してその人の姿見るたんびに、あ、この人ぐっすり眠ってるんだろうなと、
はあ、
そう思うヒーローが現れた。もうお気づきだと思いますが、大谷翔平。この人のエピソードがそうだと思いません？戦友ですよね。WBC で共に戦ったヌートバーが、WBC の思い出でも語りませんかと、違うチームではありますけども、対戦の前夜に電話をした。たった一言、大谷、いや、俺寝るからさ。
はい、
一言でヌートバーの申し出を断ったという。
はい、
そうすると次々と眠りに関する大谷のエピソードが紹介されることになり、同じチームのエンジェルスの仲間からは、大谷はどうも12時間近く眠ってるらしいと。大谷はエンジェルスの仲間たちと一杯飲み行ったりするんですが、絶対に二次会には顔を出さない。で、もう一つ情報として入ったのは、大谷はもうアメリカに渡って3年の歳月が流れております。ところが大谷、エンジェルスの本拠地でございます。カリフォルニア、アナハイム。夜の街を全く知らないという。
飲みに行ってないってことですか？
そうです、そうです。本当に球場と自分家の往復だけで、その引っかからないという。
はい。
で、この大谷が徹底しているのは、どこの街に行っても絶対飲みに出ないという。とにかく眠る、
うん、
それでこれもなんか同僚なんかから噂が流れてるんでありますが、大谷は寝具メーカー西川に作らした枕を持って歩いてるみたいですね。
あ、そうなんですか。
あえて西川って言ってしまいます。ここであつらえたんです。
へ
ー、それをバッグに入れて背負って旅してるんだって。
よくね、スポーツ選手はマットレスなんかもね、うん、特別なものを使ってたりしますけど、
はいはいはい、大谷翔平の場合は枕だそうである。
え、どんな枕なんだろう。
これがね、高さとか広さとか計算し尽くして、それはもう、テレビ画面で見たことあります。寝返り打っても頭に負担をかけない、それから仰向け寝から伏せて寝ることもできるという。この枕もいくらかかったかわからないっていう超高級枕、
はい、
これを背負って旅をしているという、
はい、
で、大谷伝説は覚えてらっしゃるでしょ。ダブルヘッダーで2試合あるんですよ。一夜、うん、間の休憩40分ばっか。そうなんたら1試合目ではピッチャーやって投げといて、2試合目40分休んで、2つ目の試合で2本ホームラン打ってるんですよ。
すごいな。
すごいですよね、
はい、
かのアメリカの方々がこの大谷翔平、ユニコーンというニックネームをつけまして、地上の生き物ではないのではないかと疑うという。それもこれも大谷は徹底した熟睡者、眠るっていうことをものすごい大きい目標にしているのではないかということでありますな。
はい、
高齢という加齢の途上におりますとですね、年を取るという坂道に立っておりますと、熟睡とは遠い眠りでございまして、夜中におトイレとか言ってトイレを起きなきゃいけないし、
それはあれですか、
うん、
起きちゃったからトイレ行こうかなっていうんではなくて、尿意を催して目が覚めてしまう、
どっちかわかんない。
あ、そうなんですか。
なんかその接点は難しいや。で、おトイレに行ってその用を足すわけでございますが、だらだらだらだら。
あ、そうですか。
本当にね、水道管の故障みたいなね、
はい、
ちょぼちょぼちょぼちょぼ、
勢いがないってことですか。
勢いが全くない、ジョロジョロジョロジョロ、それでやっと絞って出て行こうとして、残ってるかなって言いながら舞い戻るとまたジョロジョロジョロジョロ
残尿感、
残尿感ってすごいんです
よ。へえ、
うん、とにかくそんな2度起き3度起きの時、思い出すのは10代のあの朝ですよ。
はい、
膀胱にパンパン尿が溜まって、
はい、
起きた瞬間に行かなければっていうのと、全身全部新品本当に磨き上げたような細胞でおトイレに行くという、あの目覚めた朝の爽快感、
はい、
というわけでございまして、今週ですね、眠れる森のじいさんばあさん、高齢者の快適な眠りの理想を目指して進めたいと思います。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
あ、そうですか、うん、
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
香奈さんが熱心に聞いてくるもんね、ちょっと話してる、はい、あの沢口靖子さんが出た回の
ゴジラ？
ゴジラ。
知らなかったです。
スマートフォンでその回のあのゴジラを弾くと、
はい、
予告編の私が出てくるみたいなんですね。
アップされてるんですね、哲也さんのシーンが。見てみます、今度。
はい、はい、チャンスがありましたら。さあ、行きましょうね。じいさんばあさんの熟睡に関しまして学んでいこうという今週でございます。大谷翔平というアスリートが活躍しております。この方はどうも熟睡という極意を知っているという。
はい。
大谷の行動を見ていればこの中に熟睡その何か発見があるはずでございます。ごめんなさい、話が横道にそれましたが、はい、さあ戻りましょうね、
はい、
本の方熟睡者サンマーク出版より出ております。ベネディクトさんとそれからトゥインベリエルさんという方がお書きになった本であります、
はい、
両者は神経学の博士でございまして眠りの研究をなさっている。眠りって皆さん構造が複雑なんですよ。そら考えてみてください。これだけ用心深く生きてる人間が用心するの忘れてコロッと意識をなくすわけで。
そうですよね。
ああ、ほら、こんな風にコロンコロン寝てたらもう昔だったらとっくに食い殺されておりますよ、
はい。
さあ、国際的な調査の結果から見てまいりましょう。良き睡眠の国は世界中どこにあるか。フィンランド。ここが熟睡者の多い国。
へえ。
大体皆さんどのくらいお眠りになるか、7時間35分。
ほう、
で、日本はと言いますと、6時間35分。だからこのスウェーデンの方々に対しては短い。
うん、
皆さん方もうちょい眠った方が、若い方もね、眠った方がいいみたいであります。さあ、それでは眠りについて学び直しましょう。眠りというものは、起きている世界とは別世界に自分を置かなければならないと、
はい、
脳というのが頭のてっぺんにありますが、
はい、
この脳がなんていうのかな、いろんな世界を持ってるんですよ、
うん、
脳の中にいろんな世界があって、その世界が相互に連絡を取り合うというネットワークで日頃の出来事を処理している。で、はい、眠くなりますと脳波は緩くなります。ネットワークでこの連絡を取り合うということは静まりまして、この脳波の振動数は静かになっていきます、
うん、
でこの時睡眠モードへ素直に切り替えられない、これが不眠の原因でありまして、
はい、
体は眠ろうとするんですけど、なんか今日は眠れねえなとかって思うと、
うん、
その兆候として足がピッって痙攣したりする。あれ葛藤なんです。
へ、
体は眠ろうとしてるのに脳は寝るなと命令するとき、配線違いで あの、自分で生じ決定驚いたりなんかしますよね。
ピクッとしますよね。
そうそうそう。あれが起きる。それは、葛藤してるなと思ってください。
はい。
人間はまず眠り始めますと、浅い眠りに落ちます。
うん、
浅いながらも長い眠り、5分ぐらいで入っていく。で、この時、ゆっくりと脳波と睡眠防水波、防水っていうのは防水系、レモンの形、山の浅いレモンの形の脳波が出る。
うん、
これが視床という、あの、脳の部位から大脳皮質、つまり、眠るっていうことも、あの、連携、脳の中の連携がうまくいって眠るんですよ。
うん、
リズミカルな脳波、1秒間に10から15ヘルツの波で、この波が、面白いですね。こんなことやってるんですね。この波が何をしてるかというと、あの、もう波と考えてください。
はい。
あの、足元を、なぎさの波があなたを洗ってる。ジャポン、ジャポンって。
はい。
で、この波は一体なんでそんなことしてるかっていうと、今日一日で忘れていいことと忘れてはいけないことを仕分けしてるんだって。
へえ。
そして、すごく面白いのは、このレモン型の脳波がいっぱい出る人ほど、運動能力が発達するんだって。
それどっちなんだろう。運動能力が発達してるから、
うん、
レモン型の脳波が出るのか、
うん、
レモン型の脳波が発達してるから運動能力が良くなるのか。
同時じゃないこれも。
へえ。
で、はい、これはもう明らかに何が言いたいかっていうと、大谷翔平ですよ。
まあそうですね。
だからあの青年は浅い眠りの時にレモン型の脳波にザッざっぷんざっぷん現れてるんですよ。脳と体、これが両方とも発達していくという、
うん、
そして、このレモン型の脳波を繰り返して忘れていいこと忘れてはいけないことをきれいに整理しているとき、その眠りが深い眠りに沈んでいく入り口になる、
うんうん、
これなかなか深いもんなんですよ。お付き合いのほど、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
あのゴルフに行った帰り、夏場暑いゴルフやって家に帰るとき、後ろの座席でうとうと眠る、あの眠りの深さってのが一種理想の眠りでありますな、はい、子供の時にあの川に泳ぎに行って家に帰ってきて、昼ご飯のしそうめんかなんか急いで食った後、眠てーのなんの、はい、あの箸持ったまま寝落ちするっていうあの無邪気な、あれはやっぱり前に運動があった、そのことによってレモン型の脳波が出まして深く落ちていた。そしてこのレモン型の眠りに誘う脳波、これはですね、加齢とともにどんどんどんどん出なくなっちゃうんですって。なんだ、眠れないはずだよ、
はい、
これがまた昨日お話したようにどっちが先かの論争なんですが、うん、あの運動をやるからそのレモンが出るか、レモンが出るから運動をやるかっていう、うん、これなんですが、加齢とともに レモン型の脳波がどんどん低下する、
うん、
そうすると学びのチャンスが減少するんだって。違う意味で言うと、学ぼうという意欲が減少するとレモン型の脳波も出なくなっちゃうっていう。
そういうこと。
だから武田がくどいぐらい言ってますが、学びだけは続けましょうぜ、
はい、
これどっちが先かは分かんないんですよ。でも間違いなく言えるのは、学ぶっていう意欲が低下するとよく眠れるっていう脳波もどんどん出なくなっちゃうっていう、うん、どうもその脳の活動量というのは全身どう使うか、そういうことと結びついているという、
はい、
肝に銘ずべきは、このスウェーデンの先生はおっしゃっております。体使ってよく眠れる癖をつけましょう。使う鉄は錆びない。
ほう。
そんな風に自分の体を考えてくださいよ、という。
はい。
この睡眠のレモン型脳波は、もう一つ、途中、覚醒なく睡眠を維持するようにも働くそうです。だから年取ると、なるほど、このレモン型が出ないんで、 ささやかな尿意で起こされたりするもんらしいですな、
はい、
つまり質の良い睡眠に寄与する。最初はレモン型が出てゆっくり深い眠りに降りていくんですが、ある程度の深さまで来ますと、今度は名前だけ ややこしいんですけど、K コンプレックスでいいのかな、
はい、
とにかく上下に大きい大波の脳波が出るようになるんですって、
うん、
これがいわゆる泥のように眠るっていう脳波、
はい、
いいね、泥のように眠るって。
若い頃はねありましたよね。
あったでしょ、
泥のように。
あの時々自分の名前忘れることあったもんな
名前は覚えてますけど、
あれそれとあの時々どこに寝てんのか忘れたとか、
あ、そういうのはありましたね。
何日だったか忘れたとか、
はい、あと夕方の4時か朝の4時かどっちだろうみたいな、
そう、あったあった、
はい、
それが K コンプレックスっていう、上下に大きく入れる波、脳波が出るからで、
はい、
この K コンプレックスっていう波、脳波が大事なのは、例えば横にいびきをかく人がいても、この音は安全なんだ、反応するのはやめよう、ちょっと反応しなくなるんですって。
ああ、
うん、
はい、わかります。
富岳36系のあの神奈川沖なんとかの波みたいな
、はい、
ああいう波ダーンで、浅い眠りからこの K コンプレックスの深い大波、これがまだ眠りの前半です、
うん、
ここの K コンプレックスの深い眠りの中にこう沈んでいきますと、コルチゾールというホルモンがあるんですが、
はい、
その分泌が止まるそうで、コルチゾールとは何かというとストレスホルモン、
うん、
ストレスに対処するためのホルモンなんでありますが、それ体出さなくなっちゃう、
はい、
ぐっすり寝ておりますから、
うん、
そんでこのストレスホルモンコルチゾールをピタッと止めてしまったと同時に、免疫システムがスイッチオンになる。よくできてるな。で、免疫システムがスイッチオンになったら、ここから成長ホルモンが出てくんだって。
へ
ー、よくできてるよね。心配事しないように全身の施錠、
うん、
ちょっとでも開けたらサイレンが鳴るというような、そういう警報音が鳴るような免疫システムがスイッチオンになって、うん、免疫システムがスイッチオンになったら安心して成長ホルモンが出るという、
はい、
うん、この間心拍血圧も急速しておりまして、もうまさしく交通量が少なくなってきたのを確認して、夜間道路工事が開始という、
うん、
で、このレモン型脳波と上下の深い細い脳波は協力して、その人を熟睡へ誘います、
うん、
この時に脳の各部に連絡を取り、日中何を学び経験したかを整理して、長期記憶、覚えておこうと思ったことを脳内に定着させる、
うん、
あのあれですよ、自動車教習所の、あの実習時間ですよ、
はい、
あの自動車になれるために3時間も4時間も乗ってたら逆効果で疲れちゃうだけ、うん、だから最大やっても2時間だけって決まってるでしょ、
はい、
それは眠って記憶を体に定着させる、その時間がないと定着しないからだよ。
あ、そうなん。
この辺巧妙でございまして、熟睡ってのはいろいろあるんですな、理屈が。お付き合いのほど。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
睡眠のパターンであります、レモン型の脳波に導かれて、気持ちのいい眠りからストーンと深い泥のような眠り、熟睡へと誘われると。なぜ熟睡が必要かというと、脳内の記憶の整理なんですって、
はい、
で、長期記憶、長く覚えておかなければならないことを脳内に定着させる、あるネットワーク、その記憶の倉庫みたいなところに定着させるためには眠りが必要だっていう、うん、で、この長期記憶をきちんと貯めておくっていうのと、もう一つ同時に覚えなくていい余分な記憶に関しましては、眠りの間に消去していくんですって。
ほう。
これによって記憶の中を整理する、
はい、
きちんと覚えておくこと、さっぱりと忘れること、これを眠りの間にやるんだって、うん、脳が、はい、そのために眠りっていうのは必要で、
はい、
加齢によって眠りが浅くなる原因の一つ、何より消化吸収の早い夕食、これが必要です。
ほう。
糖類、脂肪酸、タンパク質の消化ってのは時間がかかる。そうすると体に残業をさせるという、
うん、
これはもう年取ると感じる。
あ、そうですか。
あのもう随分前のことですよ。何年か前の60代の半ばぐらいだったかな。コーセスさんたちと福岡でイベントがあったんで、
はい、
だからもう博多のそのコンサート主催者が肉屋さんに案内するわけよ、はい、俺たちを。そこの肉料理がすごくて、あのしゃぶしゃぶが前菜なのよ。しゃぶしゃぶが前菜で、あのメインディッシュ、
はい、
これがすき焼きなのよ。
本当に？
うん。それでお酒のあてが、あのミディアムで焼いたお肉なの。そんなん知らねえからさ、
はい、
もう肉ってバカ喜びする世代なもんで、
はい、
そのおつまみの肉から食って、その次にしゃぶしゃぶ来たもんで、やったやったで、
はい、
おしたらこれまだあの前菜ですよって、メインディッシュはこちらです、おすき焼きじゃーんって言うんで、生卵生卵って言いながら、おそらくあれで500ぐらい、500以上いったかもしんない、
はあ、500グラム、
うん、もう調子に乗ってるからバカだからね、はい、飲んでっからさ、はい、そんであんだ博多のいつも泊まるホテルに帰って眠ったらさ、夢、牛肉の片足あの肉、
はい、
それが俺の腹の上に乗っかってんのよ。もう重たくてさ、あーって牛肉の片足が乗って、それで羽を着て、
はい、
お薬をコンビニまで買いに行った。腹が重たくて、つまりもう全然間に合ってないのよ、その消化するスピードが、
はい、
これは何かというと消化吸収時間がかかるんです。だから脂肪とかタンパク取りますと眠りながら内臓は残業しておりますんで、
うん、
加齢によって眠りが浅くなる原因、それは夕食にいいものを食いすぎるっていう。これはね、私は俺は奥さんから仕込まれてるよ。もう言葉返せないけど、奥さんが作ってくれる夕食を食べると、一度目のお小水でトイレ行くとき、消化してるもんね。
ってどういうことですか？
ごめんね。母ちゃんの飯を8時から9時に食って、
はい、
10時近く寝るでしょ、
はい、
1回目のおトイレがだいたい1時から2時なんですけど、
うん、
その時もう腹へこんでんの。
きちんともう消化作業が済んでるんです、
うんうん、
しかもあまりご自宅でお肉など召し上がらないですね。
そうですね、
繊維質のものとか、ね、
繊維質です、うちは
さつまいもですとか、
そうです、そうです、レンコンね、レンコン、ごぼう、
はい、
これはね感じます。
じゃあ体にいいんですよ、
うん、まあそれ認めるわ。お腹の上に牛の太ももが乗ったりしねえもんだ。でここまでがまだ眠りの半分、
はい、
大概10時過ぎに眠ると2時過ぎぐらいに1回目が覚める、
うん、
これはあの眠りの前半、
はい、
これから中盤から後半に行くんだけど、
はい、
あの言っておきますが、10時に眠って2時、あ、また目が覚めちゃったと思わない、
うん、
4時間眠れば十分。
お
ー。この4時間の眠りが睡眠のものすごく重大なところなんですって、
うん、
どのように眠ったところから尿意に催されて1回目の、
はい
ね、
はい、
もちろんないならないに越したことはないんですよ、
うん、
でもあのまた起きてしまったってくよくよ考えない、これを考え始めるから
眠れなくなっちゃう、
うん、やっぱりあの一件だけは昨日中に片付けておけばよかったとか、あれとあれはやり残したなぁなど、
はい、
でもしですうまいこと眠りに入ったらもう一つ深い段階の睡眠の世界に入っていける。これはあの自分の体が免疫システムがスイッチオンになって成長ホルモンが出るための眠り、
うん、
こっからね全然違う眠りの 後半戦に入る。
へえ。
この続き、明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
浅い眠りから深い眠りに落ちて、免疫システムが作動して成長ホルモンもぐんぐん出て。
はい。
で、後半の眠りになりますと、これがまた面白いことに、まぶたを閉じているんです。
うん。
まぶたを閉じているんですが、目ん玉が動き出すんです。
レム睡眠ですね。
知ってるな、さす
がに。はいはい。
レム睡眠という時間帯に入るわけであります。
うん、
でなぜ目玉が動くのか。これ面白いですね。まぶた閉じといて何見てんだ。夢見てるんだって。
ああ、そっかそっか。はい。
で、夢を見るために目ん玉が動き始めますと、脳が活動を開始するんですって。
うん、
腹が立ったとか気になることを思い出して、とてもランダムに夢で再現している、うん、昼間通過した感情の轍をなぞるんですって、
うん、
一回自分の気持ちが走ったその足跡をこのレム睡眠の時に追っかけると、
はい、
このように眠りのステージは舞台を転換していく眠りの海から夢を見ながらゆっくりと浮上していくで海水面まで登っていって水面から顔を出して光を浴びるそれが目覚めです、
うん、
調子が良い時直感でああもう七時かと思う、
うん、
そういう時ってあるね、
はい、
これお年寄りの皆さん体調がいい証拠ですよ
そうなんですか、うん、
自分の体内時計と自然の時間が比較的合っているという
はい
時計も見ないで時間が分かりピタリと当てられるのは体内時計のおかげで調子のいい証拠ですよという、うん、レム睡眠というのが夢を見る時間、
うん、
でこの夢を見る時間ってなんで夢を見なければならないかっていうのがあって、
はあ、
進化の過程で私たちは自然界の昼夜のリズムと自分の体を合わせてきた昼夜を使い分けることが適応するには人間にとっては有利だったわけですね、うん、こうして体内に時計を持つようになったがこの時計は太陽がネジを回します皆さん太陽ですよ、
はい、
で脳内の視神経の奥手の方に光を受け取り全身に伝えるスイッチがございますこれが目を覚まさせて、
はい、
メラトニン、コルチゾール、アドネラリンそういうものが次々と分泌を促し体温を上げさせる人間は何に操られるか光だそうですね
うーん
ところが困ったことにエジソンの発明した電球これが光として人間は反応してしまうんで、
はい、
睡眠の敵になってしまうという
やっぱりそうなんだ
うん。なんだ今流行りな
LED ですか
LED とかスマートフォンの
あブルーライト
あれ疲れんな、
ね、寝る前はあまりスマホなどは見ない方がいい
まだ若いからまだ大丈夫か、
うん、あんまり気にせずに電気つけっぱなしで寝ちゃったりもしちゃいますけれど
でもこの明かりはやっぱり脳の奥の方に光を感じるセンサーがあるんですが、
うん、
そいつにすごい強いインパクト残すみたいね
そうなんだ
うん。病院でも面白いことがかなあってね窓に近いところにベッドのある患者さんは回復が早いんですって。
おう。
さらにベッドのある部屋の室内温度これがある程度低くて窓が開けれて風が吹き込むと眠りがすごく深くなるんだって。シャワーや風呂を浴びてからがよく野菜多めの夕食これが7時晩方の7時に済まされると体には良いと、
うん、
夕食での肉類や脂肪は消化という残業を体にさせるので食物繊維いっぱいの夕食が持ってこいバターチーズ赤身肉牛乳等々でそういうものは朝昼食そういう時に摂るといいと
へー、
うん、名言がありましたが朝は王子様のように食べ昼は王様のように食べ、
はい、
夜は貧者のごとく食べよ貧しい人のように食べなさい、
うん、夜は質素でいいってことですね、
はい、
朝からステーキ食べる人とかいますもんね。います。
加山雄三さんとかね。
そうでしたっけ。
うん、若大将お肉大好き。
はい。
で、羨ましいって言ったら、うちの奥さんから、内臓が違うって言われました。こんな風でありまして、こう、人間というものの睡眠の面白さでありますね。うん、で、こう、よくできてんなと思うのは、感情の轍をなぞるっていう、その日の感情の。だから、良い一日を過ごすことに全力を。これ、大谷ってどうしてこんな説明しやすいんだろうな。大谷って、野球の試合やっても、相手チームとあんまりトラブルを起こさないじゃない。
うん。
例えば、フォアボールばっかり敵が投げ始めるっても、大谷って嫌な顔しないのね。
はい。
睨んだりしないのよ。
はい。
なるべく目を合わさずに、歩き出すじゃない。
はい。
あれは、感情の轍よ。あ、相手に腹を立てたり、なんだよ、歩かせんのかよって文句言ってると、うん、夜寝るときに邪魔されますよって熟睡を。
イライラしたり、ストレスが残ってる。
そうそうそう。
ああ。
だから、ちょっと10月、9月の事件だったかな、あの子、もう体がダメだと分かったら、ロッカールームすぐ引き上げたっていうじゃない。
はい。
あれもぐずぐずしとき、起きたくなかったのよ。きっとあの夜も彼はぐっすり眠ったんだろうと思うんだ。
うん、
うん、ぐっすり眠るために自分のマナーを鍛えてると思うと、熟睡のために何が必要なのか分かりやすくなったような気がいたします。また来週この続き続けたいと思います。